発想をこうどこまでも広げたい。でもただ散らかって終わるんじゃなくて、ちゃんと役立つ形にまとめたい。
そうですよね。
この2つってなんか同時にできたら最高だなって思うんですけど。
うん。
まるでアクセルとブレーキを同時に踏むみたいな、そんな都合の良いツールってあるんでしょうかね。
実はそれがあるんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。
今回はですね、その松村康夫さんが開発されたマンダラチャート。
マンダラチャート。
その中でも特にパワフルで、一見するとちょっと矛盾してるようにも聞こえるかもしれない第4の特性にぐっと迫っていきたいんです。
第4特性ですね。はい。
この第4特性っていうのが、ズバリ発想が広がりながら集約される力。なんか魔法みたいじゃないですか。アイデアがこう泉のように湧いてくるのに、最後はちゃんと整理されて形になるっていう。
まあ言葉だけ聞くと不思議に聞こえますよね。
でもこれ実は魔法じゃなくて、すごく深い知恵に基づいた巧みな仕組みがちゃんとあるそうなんですよ。
そうなんです。
あなたが普段アイデア出しでちょっと苦労してたりとか、
はい、
いいアイデアは浮かぶんだけど、それを形にする段階でなんかこう挫折しがちだったりするなら、
ありますよね。
今日の話はそのプロセスをもしかしたら劇的に変えるヒントになるかもしれません。松村さん自身のあの残された資料を手がかりに、このマンダラチャートの驚くべき仕組みを探っていきましょう。
はい、ぜひ。
さて、本題の発想が広がりながら集約される。言葉にするとやっぱりちょっと不思議なんですけど、具体的にはどういうことなんでしょう。アイデアを出すときって普通はまずわーっと広げる、発散するフェーズがあって。
そうなんですね、発散。
その後でじゃあどれがいいかなって絞り込んでまとめる、収束のフェーズ。
収束ですね。はい。
こう別々に考えることが多いじゃないですか。
まさにそこがポイントなんです。多くの発想法っていうのは、その発散か収束かどっちかに偏りがちなんですけど。
ああ、確かに。
マンダラチャートはこのなんていうか両極端な思考プロセスをなんと同時に、しかも効果的に行えるようにデザインされてるんですね。
同時にですか。
ええ。資料にもありますけど、アイデアがこう矢の方図に広がるだけでもダメだし、かといって最初から狭い枠にはめちゃって自由な発想を殺しちゃうのも良くない。
まあそうですよね。
その絶妙なバランスをチャートのあの構造そのものがサポートしてくれる。それがこの第4特性の核心部分なんです。
なるほど、バランスですか。発散と収束の同時進行。でもどうすればそんな器用なことが可能になるんでしょう。何か特別な意識の仕方とかコツがあるんですか。
特別なコツというよりは、チャートを使うことで自然とこう導かれる3つの視点が鍵になるんです。
3つの視点。
はい。松村さんの資料だと、鳥の目、虫の目、魚の目という言葉で説明されていますね。
鳥、虫、魚ですか。
ええ、これ単なる比喩ってだけじゃなくて、思考のモードをうまく切り替えるための具体的な指針になってるんです。
へえ。
まず鳥の目、これはまあ空高くから地上を見下ろすみたいに物事の全体像、いわば森を見るマクロな視点ですね。
全体像、森を見る。はい。
今回のテーマ全体は何なのか、最終的なゴールはどこなのかみたいな、そういう大局観を持つことです。マンダラチャートの中心のマスにテーマを書く行為、あれがまさにこの鳥の目を意識させるわけです。
ああ、なるほど。中心に書くことでまず全体を意識する。
そういうことです。次に虫の目。
虫の目、
これは今度は地面にぐっと顔を近づけて、草の葉についた蝋の一滴まで見つめるようなディテールに迫るミクロな視点です。
細部を見るんですね。
ええ、木とかその枝葉を見るイメージですね。具体的な構成要素とか個別のアイディア、あるいは実行すべき細かなタスク、そういうのがこれにあたります。中心テーマを囲むあの8つのマスに具体的な要素を書き出していくプロセスが、この虫の目での思考を促してくれるんです。
なるほど、なるほど。
そして3つ目が魚の目。
魚の目、これはちょっとイメージが。
これは水中でこう流れを感じ取る魚のように、全体と部分の関係性、物事のダイナミックな流れとか傾向、トレンドですね。それを捉える視点なんです。
流れや関係性ですか。
ええ。個々の要素、つまり虫の目で見たものが全体、鳥の目で見たものとどうつながっているのか。
はい。
あるいは要素と要素はどう関連し合っているのか。時間的な流れとか優先順位はどうなんだろうとか。そういう関係性とか動きを見る視点ですね。
全体、鳥の目、細部、虫の目、そしてそのつながりや流れ、魚の目。なるほど。この3つをこう使い分けるというか、同時に持つみたいなことですかね。
そうですね。
でもその魚の目ってちょっとつかみどころがないというか、意識するのが難しそうな気もしますけど、流れを読むみたいなのって。
確かに魚の目は少し抽象的に聞こえるかもしれません、
ええ、
でもここでもあのマンダラチャートの構造がうまい具合に助けてくれるんですよ。
あ、構造が？
ええ、チャートの中心にあるテーマとそれを取り囲む8つの要素、これを書き出してただこう眺めているだけでも、自然とあ、この要素とあの要素は関連がありそうだなとか、
ふむふむ、
中心テーマから考えるとこの要素の優先順位は高いかなといった関係性や流れ、つまり魚の目の視点が働きやすくなるんです。
あ、書き出してみるだけで関係性が見えてきやすくなる。
そうなんです。そしてこの中心角を持つ 3×3 の9マスという一見シンプルな構造こそが、これら3つの視点、鳥の目、虫の目、魚の目の活用をまるでナビゲーションシステムみたいに自然に促してくれるんです。
へえ。
中心にテーマを据えて全体を意識し、周囲に要素を書き出して細部を掘り下げ、そしてそれらの配置とつながりから関係性を読み取る。この一連の作業がですね、発想を自由に広げさせながら周辺マスへの展開、同時に中心テーマへと引き戻してまとめさせる中心マスとの関連付け、これが発散と収束の同時実現を可能にするわけです。
聞けば聞くほどこの 3×3 の形そのものがもうものすごく重要というか鍵になってる感じがしますね。
まさに。
こんなにシンプルに見えるのにそんなに奥深い働きをするなんて、この独特な構造は一体どこから着想を得たんでしょうか。松村さんの資料には仏教のマンダラがルーツだって書かれてますね。
その通りなんです。
なんだかちょっと神秘的な響きがありますけど。
ええ、このチャートの原型はまさに仏教、特に密教で用いられるマンダラにあるんですね。
マンダラですか。
はい。マンダラというのは単なる宗教的な絵画というだけではなくて、ブッダが悟った宇宙の真理とか深遠な知恵、例えば空とか唯識といった概念を視覚的に、そして体系的に表現したものなんです。
空とか唯識。
ええ、ここで少しその仏教の知恵とマンダラチャートの関係をもう少し具体的に見てみましょうか。
はい、お願いします。
まず空ですが、これはよく誤解されるんですけど、何もないっていう意味じゃないんですね。
あ、そうなんですか。
ええ、固定的な実体がない、つまり常に変化しうる可能性を秘めているという考え方なんです。
可能性を秘めている。
そう、アイディアも同じだと思いませんか。最初の思いつきが最終的な形とは限らない、無限の可能性、潜在力を持っている。
確かに。
マンダラチャートのあの周りの8マスはまさに中心テーマが持つ様々な可能性、つまり空を広げていくためのスペースだと考えることができるんです。
なるほど。可能性を広げるスペースとしての8マス。
ええ、そしてもう一つの唯識。
唯識。
これは少し難しく聞こえるかもしれませんが、私たちの認識、つまり心が外界をどう捉えるかで私たちにとっての世界が決まるという考え方なんです。
心が世界を作るみたいな。
そうですね。かなり平たく言うと、バラバラに見える情報とかアイディアも、私たちの心が、あ、これはこういうことだと意味付けして整理することで、初めて意味のある全体像として立ち現れると。
ふむふむ。
マンダラチャートの構造は、まさにこの心の働きを助けるフレームワークなんです。中心テーマという心の焦点を定めて、それに関連づけて周辺のアイディア、つまり可能性イコール空ですね、それを配置していくことで、散らばっていた思考が整理されて、あなた自身の意味のある世界、つまりアイディアの全体像が立ち上がってくる。
なるほど。空で可能性を広げて、有意識の考え方で心がそれを意味づけてまとめるのを、あの 3×3 のマスが助けてくれると。
そういう見方ができますね。つまりマンダラが仏の世界観、例えば大蔵界マンダラの中心にいる大日如来と、その周りに広がるたくさんの菩薩様や菩薩様の関係性、そういうものを構造的に示しているように、
はい、
マンダラチャートもあなたの思考の世界観を構造化するツールなんです。
思考の世界観。
ええ、この構造があるからこそ、あなたの心の中から生まれた多様なアイデア、つまり空の可能性が無限に広がりつつも、最終的には中心テーマに紐付けられた8の具体的な要素として整理集約される。これは有意識的な心の働きによる意味付けとも言えます。 発想が広がりながら集約されるという同時性がこの仏教由来の構造によって実現されているわけですね。
いやー、これは面白い。単なる発想ツールっていうレベルじゃないですね。もっと深い人間の認識の仕組みに根ざしたツールなんだっていうのが分かってきました。
ええ。
でもですね、いくら素晴らしいアイデアが広がって綺麗にまとまったとしても、それがなんていうか絵に描いた餅じゃ意味がないですよね。
おっしゃる通りです。
この発想と集約の力っていうのは実際の行動、例えば新しい企画を立てるとか製品を開発するとか、そういう場面で具体的にどう生きてくるんでしょうか。資料では企画開発の原則とか開発力という言葉でその点に触れられてますよね。
まさにそこが肝心なところです。この第4特性は松村さんが提唱されているマンダラ思考8原則の中の第4原則、開発力にこれ直結してるんです。
開発力。
そしてこの開発力の根底にあるのも実はまた仏教の重要な知恵、中道なんです。
中道ですか、また仏教の言葉が。
ええ、読んで字のごとく真ん中の道ですね。
真ん中の道。
快楽にふけるだけでもダメかといって、厳しい苦行に耐えるだけでも本当の目的には到達できない。その両極端を避けて現実にしっかりと足をつけながらバランスを取りながら実践的に進む道を見出すという考え方です。
ああ、極端を避けるバランス。
そうです。ブッダ自身が王子時代の快楽に満ちた生活と出家後の厳しい苦行という両極端を経験した最後に見出した道だと言われていますね。
なるほど。
これを思考のプロセスに当てはめてみるとどうなるか。
はい。
アイデアをとにかく際限なく夢物語みたいに広げるばかり、発散の極端ですね。これだけだと計画はなかなか進みません。
まあそうでしょうね。
かといって既存の枠とか常識に縛られちゃって全く新しい発想が出てこない、これは収束の極端。この状態でもイノベーションなんて生まれませんよね。
確かに、どっちも行き過ぎると良くない。
そうなんです。マンダラチャートを使うことで私たちは思考におけるこのどちらの極端にも偏らない中道をいわば歩むことができるようになるんです。
思考における中道ですか。
ええ、具体的にはチャートの構造が自由な発想、つまり発散イコール広がりを促しつつも、それをちゃんと中心テーマと8つの要素っていう形に自然と整理して構造化してくれる、つまり収束イコール集約ですね。
うんうん。
だからアイデアがただ広がりっぱなしになることもないし、逆に窮屈な枠に閉じ込められることもない。
ああ、なるほど。
まさに思考の中道を歩むのを助けてくれる、このバランスの取れた思考プロセスこそが開発力の源泉になるわけです。
開発力の源泉。
そして資料にもありますけど、強く念じて行動し続けるという願望を実現するための、これまたブッダの知恵をですね、具体的な行動計画へと落とし込んで、それを粘り強く実行していくための強力なエンジンになるんです。
ということはまとめると、つまりマンダラチャートのこの第4特性、
はい、
発想が広がりながら集約されるっていう力を使えば、
はい、
あなたはアイデアの可能性を最大限に引き出しながらも、決して思考の迷路で迷子になることなく、
ええ、
最終的にはそれを現実的でちゃんと実行可能な計画にまとめ上げて、
はい、
目標達成に向けてこう力強く行動し続けることができるということですね。
まさにその通りです。重要なのは構造があるからこそその中で自由に発想できるという点なんです。
構造があるから自由になれる。
ええ、一見権限があるように見えるかもしれない 3×3 のマスっていう構造が、実は思考を解放して方向づけて最終的に形にするための自由を与えてくれる。
へえ、面白い見方ですね。
制限と自由の弁証法なんて言ってもいいかもしれないですね。この絶妙なバランスこそがマンダラチャートが単なる思いつきのメモに終わらない実践的なツールである理由であり、その強力さの秘密と言えるでしょう。
いやー、奥が深いですね。今回はマンダラチャートの第4特性、発想が広がりながら集約されるというそのユニークでパワフルな力についてかなり深く探求することができました。その背景には鳥の目、虫の目、魚の目っていう3つの視点の切り替えがあって、
はい、
さらにその根源には仏教のマンダラの構造とか空、有意識、中道といった本当に深遠な知恵が活用されている。
そうですね。
単なるフレームワークじゃないんですね。 人間の思考とか行動をすごく深く理解した上で設計されたツールなんだなっていうことがよくわかりました。
まさにこのチャートは私たちの思考の癖とか限界みたいなものをうまく補ってくれて、可能性を引き出してくれる非常に洗練された知恵の道具と言えるんじゃないでしょうか。
知恵の道具ですか。
はい。それでですね、最後にこれを聞いているあなたに一つ思考実験みたいなものを提案してみたいと思うんです。
お、何でしょう。
今日お話しした鳥の目全体像、虫の目細部、魚の目関係性流れという3つの視点、
はい、鳥虫魚、
これってマンダラチャートっていう具体的な構造を使わない、あなたの普段の思考とか問題解決の場面でも意識的に使い分けてみることってできないでしょうか。
あ、チャートを使わなくてもその視点だけを応用すると。
そうなんです。例えばお仕事で新しい企画を考えるとき、ついつい細かなタスク、つまり虫の目にばかり目が行きがちですけど。
ありますね、そういうこと。
ちょっと一歩引いてみて、プロジェクト全体の目的とかゴール、つまり鳥の目を再確認してみる。
ふむふむ。
あるいはチームの中で意見が対立したときなんかに、個々の主張、これも虫の目ですけど、それだけじゃなくてそれぞれの立場とか発言の背景にある関係性、これまでの経緯といった流れ、つまり魚の目にも目を向けてみる。
なるほど。
もしかしたら普段は見過ごしているような重要なつながりとか、問題解決の意外な糸口、あるいは隠れていた細部みたいなものが見えてくるかもしれない。
確かにそうかも。
このチャートという構造の外でこの3つの視点を意識的に切り替えるトレーニングをしてみることで、あなたの思考の柔軟性とか解像度っていうのはさらに高まるんじゃないでしょうか。ぜひ日常の中で探求してみてほしいなと思いますね。
日常の中で鳥、虫、魚の視点を意識的にスイッチしてみる。確かにそれだけでも物事の見え方がこう立体的になったり多角的になったりしそうですね。
ええ。
マンダラチャートを使わなくてもそのエッセンスを活かせるっていうのは、これは素晴らしいヒントですね。今日の探求はここまでとしましょうか。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。